今週も始まりましたフィッシングトレインサポートエッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
fm.com でございます。激こんばんみ
こんばんみ What's up me。
今日は、女性がですね、
はい、
欠席ということで、
はい、
なんだかね来週もいないっていうね、
ですね、
噂を、
はい、
嗅ぎつけましたけども、
はいはい、
なんかねちょうどね展示会シーズンでね、
そうですね、
女性も忙しくしてるんではないかなと、
はい、
思いますが、
はいはい、
今日はね木場のスタジオからもちろんお送りしてるんですがね、
はい、
相変わらずイルミナーションは半端ないね。
イルミナーション半端ないですね。
半端ないね。
綺麗ですね。
先日ねあの月9のね、
はい、
ドラマ、
はい、
撮影してましたけども、
撮影しましたね、はい、
撮影時間ねものすごい長かったですけどね。
そうですね、寒い中やられてましたね。放送され
たらね本当にやっぱりビビったるもんですよね。そんなね、
はい、
今日この頃ですけども、
はい、
キバランラジオ、
キバランラジオ、
我々のねフィッシングトレインの前、キバランラジオ、
はい、
猫さんとね、
はい、
猫さんの番組ですけども、
はい、
何せね、
はい、
今日のゲストは、
ほう、
その猫さんと地元が一緒っていうね。
おっと、
まあ、ここへ来て気づいただけなんだけども、
まさかフィッシングトレイン初めての芸人さんですか。
はい、
まさかの。
そんなね、
うん、
方を、
はい、
お呼びしたいなと思います。
はい、
久々の登場です。
はい、
暴走最強の男といったらこの男でしょ
う。おオリキンことオリカリプロです。どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
オリキンさんこんばんは。
オリキンさん久々ですよね、ラジオ。
そうですね、
ね、
2年ぐらい。
あ、もうそれぐらい経ちますか。
経ちますかね、
うん、
はい、
はあ、
2年ぐらい経つ。
そうですね、
へえ。
多分またあの今度は寒い時期だったと思うんで、うん、はい、ちょうど2年ぐらい。
2年ぐらい、
うん、
言うてもあれだよね、オリキンさんはいろんなところで会いますけど。
そうですよね、
うん、なんか本当にラジオ確かに久々だなと、
うん、
思います、
はい、
ね、本当にね、
はい、
なんかちょいちょいロケとかはね俺はあったり時々してますけどね。
そう、ばったり、
ロケでばったり、はい、時々じゃねえだろ、
はい、
1回だけでしょ。
そう、まああの
怪
しい車が
2回ぐらい、
2回ぐらいある、
うん、あるなと思ったらやっぱり劇者みたいな。
あ、
はい、
やってるとこ似てるんですね。
オリキンさんとは何回か会ってますね。
あ、そう、
はい、
意外だね。
釣りビジョンのロケやられてたり、
片
や雑誌だったりとかね、
あ、
うんうん、ありますよね、
はい、
でちょっと譲り合ってね、釣りビジョンだったらちょっと動画だからじゃあちょっとやっちゃってくださ い、 ここみたいな。
あ、もうその通り、その通り、
ね、俺雑誌なんで他行きますみたいなね。
そうそうそうそう、うん、どうぞみたいな、う
ん、まあ、ただ譲ってもらうと釣れないですよね。
そういうもんですよね。
そういうもんですね。
そうですね、うん、
そんなね、
はい、
釣りですけども、
はい、
まあ本当ね、オリキンといったら、暴走最強の男ですけども、
はい、
単純にさ、オリキンさん年に何回ぐらい釣り行くんですか、今
、うん、まあ、ちょっと減って、うんうん、60日ぐらいですかね、多分。
あ、うん、60日ってことは週1行くか行かないかぐらい。
週1ちょっと、
月、4、
うん、4、5
ぐらい、
6、うん、うん、そのぐらいですね。
行けるときは、まあ、ポンポンと行くけども、行けないときは、
そうなん
です、的なね、
はい、
基本、オリキンさん、一人行かれるんですか、釣りは。
うん、大体、まあ、レンタルボートでっていうスタイルが多いんで、
はい、
まあね、工場ではいろんな人とおしゃべりしたりっていうことあるんですけど、
うん、
まあ、基本、一人ですね。
はいはいは
い、
ほう、
なるほど、
はい、ちなみに、オリキンさんといえば、みんな多分バスのイメージしかないと思うけど、
うん、
結構他の釣りもやるんですよね。
そう、まあ、回数減った分、あれですね、ちょこっとおかっぱり、
はい、
それもね、まあ、バスだけじゃなくて、他の釣りもちょっと手出して、やってみると、
うんうんうんうん、
まあ、バスに還元できたりっていうのがあるんで、まあ、アジングだったり、シーバスちょこっととか、
はい、
まあ、実際ね、海なんかちょっと行って釣れなきゃ釣れないし、
うんうん、ね、
釣れるときは釣れるんで、ね、まあ、その、うん、まあ、短時間で夕方だけ、
はい、
だけやってますね。
なるほど、はい、基本的にオリキンさんどの辺のフィールド行くことが多いですか。
フィールド、
はい、
海ですか。
まあ、海しかり、まあ、バスもそうですけど、
海は外房内房、
はい、
まあ、バスはね当然、まあ、高滝亀山、
うん、
あと印旛沼、
うん、はいはいはいはい、
でまあね、去年 H1 っていうトーナメント出させていただいて、まあ、関東近郊のレンタルボートで行く、
はい、ほうほうほう、
まあ、行くことが多かったですね、去年は。
ほうほう、
は
い、なるほど。
じゃあ、言うても、まあでも、同じ時間割くならバス行くよねって感じですよね、今は。 でも意外にそうは言っても海も行くみたいな。
まあまあまあ短時間は冬海、
はい、
はい、1日できればバスみたいな感じで、
あ、
まあ煮詰まってくると朝まずめは海行ってそのままあの亀山行くとかね、いうことも
そういうダブルヘッダーもある。
ダブルヘッダーで釣れないとやっぱり行っちゃうかって、ボートさっさと片付けて湯まずねみたいな。
お
なるほどなるほど、なるほど、
へ
フルコースで、
はい、
さっきもねちょっと聞いてたらで、もう、年明けてからはバスより、ね、アジングの方が行ったって言いましたもんね。
そうですね、
はい、
回数的にはちょっと同じかちょっとアジングの方が多いかな。
お、う
ん、やっぱこうサクッといけるじゃないですか。まあ言ったらナイトもできたりとかね。
そうそうそうそう、うんうん、
結構そのオリケさんが今いるあの住んでる場所から海は結構近いんですか。
海はね、あの内房は本当海のすぐそばなんで10分ぐらい、まあ、外房はね逆にちょっと遠くなんで、まあ、それでも1時間あれば、
うん、
あの行けちゃうんで、
はい、なるほどね、
うん、まあ、言ってもだから海は近くにあって、はい、昔からやっぱりその釣りという環境下に、
はい、
釣りすブラックバス淡水を釣りたいんであれば、
うん、
山へ行き、
はい、
海で遊びたいなら海へ行くという。
なるほど、なるほど、うん、ちょうどそこのポジショニングにいるわけですね。
ちなみにそのバス歴は何年、
うん、バス歴はですね13歳からになるんで、かれこれ25年目。
25年目、
はい、
まあね、なんでこんなね何年とか話を聞くかっていうとね、
ええ、
先日のりさんことね、
はい、
田辺のりおと、まあここ近年結構ねトークショーだったり何なりやらせてもらってるんですけど、
はい、
去年も言ってたよね、
言って
ましたね、バス歴46年っつって、
はい、
今年も言ってて46年、それでもまだ、分かんねえことがいっぱいあるっつって、
は
い、
なるほど、
言われてましたよ。
あとリキンさんが20年やっても多分まだ分かんないことあると思うんです
ね。っていうことですよね。
まだね、正直分かってる量って 10% ぐらいじゃないかなっていう。
あ、うん、分かったふりは多いですけどね、人間だからね。分かったふりっていうか、分かったふりはちょっと違うな、分かったつもり、
うんうん、分かった気でいる、
ね、
分かった気でいる、
うんうん、
でもやっぱそのこう信じてる分かった気でいることっていうのがもちろん超過にもつながったりとかするから、
はい、
決して別にそのなんていうんだろう、何全然違うことで気になってるわけじゃなくて、経験値のもとにね、
うん、
そういう気になってるんだけど、本当にバスの気持ちになって、それを調べたら実際自分たちの持論がどんだけ当てはまってるかっていうのはもう分かんないですからね。
そうですね、
感覚的に魚類ですからね、
ね、
うん、
人間の感覚で言えばね、服を着てないとかね、うん、いろいろありますけど、生まれてるから服なんかないんだからやったら、
そうですね、
うん、目もね、うん、言ったら両サイドにありますからね、
うん、
うん、だこっち側に来れば片目で見てるだろうって言われてますけども、うん、もしかしたら両目で見てるかもしれないよね。
そればっかりは分かりませんからね。分かん
ない、こればっかりは、うんうん、本当にね、そういう意味だと、そろそろね、俺もその博士、うん、バス博士に今度会ってね、いろいろこうバスの話聞きたいなと思いますよ。
なるほど、
うん、なるほどね。
ちなみにバス博士はいるんですか。
いやでも魚博士っているじゃん。
そうですね、
だからもしかすると我々は結構スポコンでね育てて、うんうん、
はい、
釣りに行って自分の経験値を上げてその釣りとして生かして、
うんうん、
まあ、こうやってやらせてもらってるけども、うん、意外にバス博士と話した方が釣るの上手くなる可能性だってあるんだから。
話が早いですね。
そ う,
そうですね、う
ん、論理的で
確かに、
うん、
ねえ、それだって分かんないんだもん、
うん、
でもその可能性をいつもこう追い詰めてるからバスフィッシング面白いですよね。
そうですよ ね,
ね、
うん、あ、まあでも全部分かんなくてもいいかなと。
確かに ね,
そ, うす ね, ね、
そこになんだろう、うん、かっこよく言うとロマンじゃないけど
ありますよね。
ありますよね、釣りは、
うん、分からないからまた楽しさもね、
あるし、
まだありますからね、
うん、まあ、あとはなんかこうロマンがあるじゃん本当に、
うん、
何でもね、こうね一生懸命やるとね、
うん、
そのロマンのゾーンっていうのは人それぞれで価値観は違いますけどもね、
う
ん、
そうですね、
絶対やりますからね、
うん、
へー、そんなオリキンさんが小耳に挟んだんですけど、まあ、結構ねあの雑誌でも、紹介されたりとかしてますけど、
はい、
何やら、ウェイクベイトを作ったと。
そうですね、
うん、
まあ、今年から立ち上げるということで、
うん、
OSP から新しいね、
はい、
新しいブランドということで、
あ、新しいブランドになるんだ。
そうですね、また今までの路線とはまた違って、
ほう、
まあ、OSP ワークスロコという、
はいはいはいはいはい、はい
はいはい、始まるちょうどところです。で、まあ、第一発がこの、まあ、オーリーキンウェイ組の、まあ、今回名前がちょっと出まして、
うん、
オーバーリアル63ウェイクと、
ほう、
はい
はい、ちょっとかっこいい、
かっこいいですよね、
かっこいい、かっこいい、
その ちょっと気になったんですけど、その63っていうのはや
63ミリなんじゃないの。
そうですね、
正解、
フラグの全長、
なるほど、うん、
もしかすると次83とか出るかもしれないね、
可能性あるよね、
あるある、 83mm
ちょうどいいですね
ちょうどいいですね。
そんなね、ウェイクミノーを雑誌でも公開してますけども、
はい、ルアーマガジンさんとかもね、うん、ロッド&リーさんもやられてますけど、
そうですね、はい、まあなんだろう、まあ、最初作ったのはですね、うん、
はい、
かれこれ8年前ぐらい、
ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっとね深い話になりそうだからこの辺で1曲ちょっと入れとこう。
そうですね、
この辺で1曲入れとこう、
はい、入れてるのがいいですね、
う
ん、はい、
では、オリキンさんの、今日の1曲、
はい、
坂本龍一、
はい、
はい、
戦場のメリークリスマス。いやもうこれさ、
はい、
暴走の山からさ出てきそうだね、
はい、確かに確かに、
何かが
何かがレレレレつって、もうこれですね、僕が、まあ、なんでかけたかっていうと、
ほう、
はい、
やっぱトーナメント出始めの頃夜寝れなかったんですよ。
お
う、
これ何とかしてこのドキドキを抑えないとこれ寝不足だなということで、なんかないかなと思ったらやっぱこの曲がちょうどあったんで聴いてみたらちょっとすやすやと心を落ち着かせて眠ることができたんで、
へー、なんかやっぱそういうところトーナメンターだよね。
そうですよね、
うん、やっぱりこうピクニック前の小学生状態になっちゃって、
そう、全くそう、うん、まあ今もちょっとその気ありますけど、
はい、
うん、
うん、
はい、まあ、これ聞いてちょっと
落ち着いて心落ち着かせ、
はい、
寝るという、うん、へえ、戦場ね、だから別にクリスマスじゃないんだよ、
そういうことだよね、
そう、
うん、
戦場だから戦う前の日はこれを聞くっていう、
うん、いや、オリキンさんからまさかそういう言葉が出てくるとはちょっと意外でしたよ
ね、
はい、
オリキンさんね、いぶし銀だから、ね、あんまこう自分からそういうことあんま言わないから、
ね、そうですよね、多くは基本的には語りませんから、
ね、そうそうそうそう、語らない語らない、アスリートですからね、
はい、
そんなね、オリキンこと、オリキンさんがゲストで遊びに来てくれてますが、
はい、
先ほどね、オーバーリアルオリキンウェイクミノ、
はい、
の話にちょっとなりましたけども、何々、8年前から作ってたっていうところでちょっとストップしたんだよ。
そうですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、最初はね、ジョイントのちっちゃいウェイク越し、
うん、
まあ、ただ本当それだけで、まあ、市販の、まあ、ジョイントになってるもの、
うん、
まあ、探して自分で手加えてやってたんですね、
うん
うんうん、
でやっぱりよく釣れたんで、
う
ん、
はい、
まあ、しばらく黙っとこうかなと、
はいはいはいはいはい、
感じで、まあ、かれこれ8年、
うん、
楽しめたので、
ほう、
はい、まあ、OSP、ね、10年基準っていう一応言葉があって、
うん、
まあ、10年、ね、はい、楽しめますよ、
うん、
ね、
はい、
色褪せず使い続けられますよっていうことなんですけど、
ほう、
まあ、僕も8年使ってるんで、
うん、
向こう8年発売してから、
はい、
保証できるんじゃないかなと、
ほう、
はい、
ってことはだよ、
はい、
8年前からまあやってて、これじゃあ開発するのにはそんなに時間かかんなかった、正直。
そうなんです、うん、サイズだったり、ね、うん、もちろんコンセプトだったり、
うん、
ね、この動きっていうのがやっぱりあったんで、
うん、
まあね、かれこれといっても1年ちょっとぐらいですかね、
うんうん、
手つけてから、なので、まあ、OSP の中では結構早く、
そうですよね、
そうですね、うん、
もう言ったら明確でここに出したいっていう動きがあってそこにたどり着くようにやってたから、
うん、
多分まあ比較的早かったんだと思うんだよね、
うんうんうん、
ただもちろんその今までオリキンさんが使ってたやつよりもこの精度も高くなって、
はい、
そうなんです、もうね、うん、もちろん最初もプラスチックでやってたんですよね、
はい、
だけどやっぱりプラスチックの精度、素人の、
うん、
ね、切ったり貼ったりではやっぱり限界があったんで、
はいはい、うん、
ね、いざプロに頼むとさすがだなと、
うん、
はい、
まあ、言ったら多分現場でね何回もこういじりながら使ってたのがもう製品上がればもうストレスなくねそれを投げればね、
そうなん
です、できるようになりますからね、
プラスチックなかなか切ったり貼ったりっていう、
できないですからね、
もう自分でも一発勝負毎回、
うんうん、
だから、うん、その作った数はね結構何十本近く、
まあそうでしょうね、
作りました、
しかも8年間もやってるわけですからね、
うん、そう、でもキーが分かってる状態で作ってるから、
うん、
結局いじってその動きが出なかったらボツになるわけでしょ、
そうです、
うん、
前回こうしたからちょっとこうするみたいな感じ、
はい、
まあまあその8年の中でも、なんだろう、まあ、マイナーチェンジというか、
うん、
なんかちょっとずつ作り直してやって、うん、
はい、
今の形と動きとサイズ感とが出来上がったかなと、
はい、一応リリースは、今年の
そうですね、予定通り行けば4月上旬という話なんで、
ほ
う、はい、その頃には店頭に並ぶことと思います。
これさ、
は
い、まあ、ウェイクベイトといってもね、
うん、
オリキンさんがまあ普段、釣りしてて、まあ、普段多いのはやっぱり亀山だったり、高滝だったり、うんうん、はい、ね、千葉の湖だとは思うんですけど、うんうん、
はい、
千葉の湖って言ってもほら全国に、ね、発信したもうそのなんだろう、まあ、テクニックだったりリグは本当に日本でも代表する、ね、
そうですね、
エリアじゃん、
うん、
そうですね、う
ん、言ってもベイトフィネスだってね、初め言っても千葉から始まってるしさ、
うん、はい、うん、それこそ、シャットの早巻きだったり、
そうそうそうそうそうそう、
もと、例えば、まあ、スモラバも結構
早い、そう、スモラバもそうだし、
うん、
もう言っても高滝亀山で、全国にこう広がってった、
はい、
まあ、リグだったりルアーっていうのはまあいっぱいあって、その中でもオリキンさんがそれを使ってた、
うん、
シチュエーションとかどんなタイミングで使ってたかとかっていうのも結構聞きたくない？
いや、かなり聞きたいです
ね、
うん、
まあ、その辺は、もちろんね、オリキンさん来週も来ていただくんですけど、うんうん、
はいはい、
全部ね今回この今週で言えるかどうか分かんないけど、ちょっとこのシーズンだったり、例えばまあざっくりシーズンだと、うん、まあ、言ったら冬以外はずっと釣れる、しかも冬って言っても初冬は全然釣れるしとかあるじゃない、
うんうん、
だいたい何月ぐらいから何月ぐらいまでこいつを、まあ、結んでタックルに、タックルではボートの上に乗せてたか、
うん
うん、
まあね、まあ、最初のその目的がやっぱりワカサギパターンっていうのがあって、ほうほうほうほう、
まずベースがそこなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、ただまあ作っていくうちにワカサギパターンで釣れて、
はい、
まあこのサイズ、ね、6-3、まあ大体どこ行っても捕食対象となる、
うん、
ベイトのサイズですね、小魚のサイズ、うん、
はい、
なんで、まあ、結果的にはハイシーズン、
はい、
場所はそんなに問わず、
うん、
水面で餌を食べてくれるような時だったら大体釣れました、
うんうん、だから言ったら、本当今時期はもう積んであるだろうし、1月いっぱいぐらいかな、強いて言えばあんまり持っていかなかったって言ったら、
そうですね、実際、今年はですね、うん、お正月に釣れました。
はあ、うん、
まあ、たまたま正月ですか。
そう、うん、まあ、朝一ね、ベイトを放ってちょっとシャラを本当水深50センチぐらいのところに上がってるのが分かって、
はい、
そのまあ朝一だけなんですけど、4匹かな、うん、釣れましたね。
はあ、
へえ、
うん、またね今年ね年を上げてもね随分水温も高くてね、
そうですね、それ
もあります
ね、
暖、うん、かったっていうのもあるね、うん、ね、今だってすごいこう寒くなったんだけども、
うんう
ん、だから言ったら多分例年で言ったら12月の末ぐらいだね。
そうですね、
水温、その数字だけで言うと、
うん、うんうんうんうん、だからもう本当ハイシーズン4、5、6、7、8、9、
うん、
10ぐらいまではもう全然釣れるって言いますね、うん、
基本はやっぱりじゃあもう本当に水面で食わせるっていう、
そうですね、まあ特徴はまあ、そのサイズ感、
うん、
動き、はい、引き波、
うん、
この辺でいい引き波で魚寄せて、
うん、
まあ、そのいろいろギミックあるんですけど、
はい、
そこで寄せた魚を食わせる。
はいはいはいはい、はい、
でまあね、他のものって結構だんだん使っていくうちに擦れたりちょっと食わせなくなったりあると思うんですけど、
そうそうそう
す、ね、結局そのレンジでそういう餌を食べようとしてる魚、
うん、
でそういうギミックがあると結構口使ってくれるんですよね、
うん、はい、うん、
なんでまあ特にね、まあ、ちっちゃいんで波とかない方がいいんですけど、
うん、
その波がない状況で、この小ささを生かした、波でウェイクで寄せて食わすという、
うん
うん、まあね、詳しいあれはいろいろあるんですけど、まあ、はい、でも大体全体像はそんな感じですね、
ざっくり、
うん、
特にさ、なんかさ、こう亀山とかだとさ、
うん、
ロックアングラーなのかもしれないけど、ハブちゃんとか、
はいはいはいはい、
もうよく表層でこう、なんていうんだろう、ワカサギみたいなさ、ワームを
この間もね、ね、ハブちゃんプロデュースで作ってましたけど、
はいはいはい、
狙ってる魚的にはああいうタイプの魚と一緒。
そうですね、
うんうん
うんうん、一緒です。ただまあね、トリプルフックでフッキング良かったり、
はいはいはい、
まあ、ワームのちっちゃいのって結構ね、操作だったりっていうの結構難しかったりするんですけど、うんうん、
はい、
やっぱりこれプラグなんで巻いて、うん、投げて巻いて基本的に釣れるものだし、
うん、
まあワームで釣るのもいいんですけど、やっぱり、ね、うん、プラグで釣ったことないっていう人が結構多くて、
うんうん、
やっぱり亀山とかでも、
うん、
まあ、そういった人でもそのプラグで釣れるんだぞっていうのをちょっと体験してもらう、 ね、きっかけになってもらえたらなという。
あと逆を返せばね、そのなんだろう、気づかないやつに気づかせることもできるだろうし、その引き波もちょっと強かったりも、うんうんうん、ワームよりもするから、
うん、
だから言ったらこう寄ってきてからプラグ、いわゆる今まであったプラグではちょっと強くるんだけども食わない、
うん、
っていうものに対してその来るのは寄せる力は多分ワームよりあるから、はい、
そうですね、
でそこからまたこの食わせるっていうギミックもあるってことでしょ、
うんうん、そうです。
じゃあ多分こうプラグとワームを足して作ったような感じなんじゃないの。
なるほどなるほど、
うん、うん、そうですね、いいとこ取りというか
でしょ、
はい、
うん、言ったらワームだと弱い、うん、寄せるのに、
うん、
でも食わせるところではワームの方が強い、
うん、
だけどプラグを投げると寄せる力あるけど食わない、それを両方2つにして寄せる力と食わせる能力を持ってるのがオリキンウェイクミノってこと。
いいとこついてますね
俺が解説した方がいいんじゃないか
みたいな。逆にね今度オリキンさんと言うで特集やったらなんか面白そうんじゃない。
へえ、でもじゃあ本当にいいとこ取ってんだ。
そうです、本当に、うん、あの誰が使っても釣れる、
ほう、
場所をそんなに問わず、ね、うん、でっかいビッグレイクのど真ん中とかさすがに効かないと思うんですけど、野池でもいいし、うん、水路でもいいし、うん、ね、あのリザーバーでもいいし、
はい、
っていうところで、まあ、場所も問わないんで。
へえ、はい、ちょっとなんかそんなこと言ってみるとね、言われてるとちょっと動き見たいなと思って。
そうですね我々もあの千葉の房総のねリザーバーとかも行きますからね、
うん、はい、ちょっと動き見たいねみたいな。
ちょっと見たいですね、うん、
ちょっとそんなね、うん、話をしてるとね、
はい、
もう残りが2分ですよ。
おっとっとっと
っていうところでね、オリキンさんはね今週この辺でね、
はい、
ストップして、
はい、
来週はまあ例えばちょっとどんな風にっていうのはまあ今使ってどんなんでも使えるわけじゃん。
はいはいはいはい、
だあとはそのタックル、
ちょっとタックルがすごい気になる。
例えばね P セッティングのがいいとか、
うん、
まあいやそんなの大丈夫っつ、なんでも動くしっつ、うん、ただよりいいのはやっぱり P だよとかいろいろあると思うんだよ。
ちょっと細かい話
ね、細かい話、
はい、
ちょっとその辺の話もねちょっと突っ込みたいなと。
はい、
あとさカラーも気になるじゃん。
かなり気になりますね、これ
今ねワカサギって言われてますから、多分ワカサギカラーっていうのはラインナップされてると思いますけども、
はいはい、
その中でもさ、うん、やっぱり絶対視認性が高くて背中が色がついてて、
ね、
半分だけこうなんつうのワカサギっぽいのとか絶対あるから
特にオリキンさんがめちゃくちゃありますからね。そうそうそ
う、絶対あると思うから
はい、
ちょっとそんなのねちょっと突き詰めてね話したいなと思います。
はい、
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 というところでね、今週は、情勢が、
はい、
いないので告知がないと思いきやですね、
あるんですか、
ありまして、
はい、
キャスティング、レイドジャパン、
はい、
プレゼンツのレイドジャパングラディエーターアンチエキシビジョンっていうね、
はい、
試投会ですね、
試投会、
うん、
はい、
これが、2月の25日土曜日、
うん、
キャスティング会員様限定で、
ほう、
吉場園、
吉場園、
はい、で開催するらしいです。
埼玉県の吉場園ですか。
うん、
ですよね、
はい、
はい、
ここでプレオーダーだったり先行受注会っていうのもできるみたいなんで。
へえ、
アンチね、まあベールをね脱ぎましたけども、
はい、いいも使ってるでしょ。
うん、使ってるのもあるし、
うん、
使ってないのもあるんだけど、
はい、
非常にですね、一言で言うとまあその宣伝っぽくなりますけど、
はい、
いい竿です。
いい竿、
はい、全く今まで のグラディエーターとは全く別の感じで、
はいはいはいはい、
俺は、結構体に合ってるフッキングとかね、そのキャストとかにすごく合ってる竿があって、
はい、
まあ、そういうね、感じなので、もし興味がある方は、
はい、
ぜひですね2月25日、
はい、
吉
場園の方、
吉場園の方ね、
はい、
ご参加くださいと。
ご参加ください、
はい、
はい、ということで告知は以上ですよね。
はい、
いつもジョーセがやってるけどユーがやってるっていうね、
うん、
はい、ジョーセ次来いよ、早く来いよ。
そうだね、
はい、ということでオリキンさん来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ、
エンジョイフィッシング、エンジョイフィッシング、
エンジョイフィッシング、エンジョイフィッシング。